FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。朝のひととき爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡リハビリテーション病院理事長で静岡頓沢病院長の小島康則さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、静岡リハビリテーション病院理事長で静岡頓沢病院長の小島康則さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。小島さんは昭和24年名古屋市でお生まれになり、小学5年生の時に静岡市に、順天堂大学医学部をご卒業後、順天堂大学附属病院、静岡県立子ども病院で勤務。その後、静岡リハビリテーション病院、静岡頓沢病院などを開設。同時に、特養ホームなどを運営する社会福祉法人鶴ヶ会の副理事長として多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、小島先生、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
社長から昔のことを聞くんですけれども、まあ前静岡市長の小島善吉さんの弟さんということですね、はい、あまりにも小島善吉市長が有名だったもんですから、同じ兄弟と何かといろいろあれで話題になるんじゃないでしょうか。
そうですね。でも選挙一緒にやらせていただいた時には本当に兄弟かってよく疑われたことはよくありますが。
似てますよ。
あ、そうですか、
はい、お二人のご兄弟ということなんですけれども、賢い兄さんと賢い弟さんでいいですね、本当にね。分野は違うんですけれども、
まあ、兄貴は優秀ですけど僕の方はあまり大した、
いい、はい、絶対に劣ってないと思いますし、ね、まあ領有相並んでるんじゃないかっていうふうに思いますけど、お生まれが名古屋というふうな紹介がありましたね、はい、これはお父様の仕事、はい、
そうですね。
それから岐阜にもおられて、で小学校4年の時に静岡へ、
そうですね、
変わってこられた、
はい、そうです。
横内小学校、
そうです。
あ、それから東中、
そうですね、
東中ですね、はい、そうですか。やっぱり子供さんの時にそういうふうにこう変わってくるっていうことに何か違和感っていうのは なかったんですかね。
どうなんでしょうかね。やっぱり父親と母親についてくるしかない、まあ、子供ですから、まあ、それが当たり前だと思ってたんじゃないでしょうか。
で県立静岡高校ということで、
はい、
名門に入られたということで、お医者さんになったきっかけって言いますか、まあ、順天堂大学へ入られたということですけど、お医者さんになったきっかけって言いますか、動機っていうのは何なんですか。
まあ、僕のですね、母親 のお兄さん、おじさんにあたるんです、まあ、その方が、まあ、本当は医者になりたかったんだって話は聞いてたんですけども、私自身も高校出るときは文化系を志望してたんです。そうこうしてるときにですね、私の年代で 学園紛争で大学入試が中止になった時期がありました
。ありましたね。
で、その時に、その自分の人生を、まあ、親父と相談しながら、文化系に行くよりも、その医療の世界の方が、もうには向いてるんじゃないかということで、まあ、こういうチャンスをいただいたということになっております。
うん、拝見してて非常に落ち着いておられるしですね、あの白深いっていう感じがするもんですから、多分お医者さんの道へ行ったっていうのはまあ正解じゃないかと思いますね。拝見しててそんなような感じがしますけれども、で順天堂大学の医学部で外科っていうふうなことですね、
そうですね、
まあ、内科とかいろいろあると思うんですけど、特にまあ最終的に小児外科というようなことなんですけど、これはどういうきっかけなんですか。
やっぱりあの医者になった時にですね、まあ、医学部に行ってる時もそうだったんですが、やっぱり手を使ってこうはっきりした結果が欲しい、医者としてこう、まあ、内科も医者らしいんですけども、外科の方がこうやったって感じがあるんじゃないかなということで、まあ、単純に外科を初めから希望してたということと、それから小児をやっておけばあの大人もきっと見れるんじゃないかという気持ちが、まあ、当時は強かったんだと思います、
うん。まあ、最近あの小児外科とかですね、あの子どもさんあるいは産婦人科のお医者さんを志望する方が比較的少ないというふうなことを聞きますけどね、うん、本当は原点なんでしょうかね。
そうですね。
で学生時代はですね、学生時代なんか特別に打ち込んだっていうようなことがあるんで、もっとも医学部ではないんですかね、そういうことは。
大学時代ですかね、まあスポーツが好きなので、まあ、高校時代はテニスとかですね、大学時代は水泳とかですね、まあ、あのスポーツは大体いろんなことをやっておりました。
うん、医学部の生活っていうのは私はよくわからないんですけれども、朝から晩まで勉強してるんですか。
いや、そんなことはないですね。あのやっぱり試験に近くなると勉強は必要ですけども、試験以外の時には僕の場合はほとんどスポーツをやってたんですね。大学のサークルに入って、もうスポーツ、まあ、順天堂大学の場合は体育学部があるもんですから、
そうです、ね、
水泳の場合はあの体育学部と一緒にやってましたので、もうずっと水の中で遊んでたっていう感じが今ありますね。
あそこはあの駅伝なんかも強いんです
よね。そうですね、
それで、まあ、先ほどの話のように外科、最終的に小児外科ということですけれども、あのその頃インターンというのが、はい、制度があったと思うので、それはどちらでおやりにな
るんですか。大学の方でやりましたですね。
ですか。それで終わって、それから現場といいますかね、
そうですね、
医療の第一線に出てくるというのはどこだったんですか。
あの大学にいたんですよね。で、まあ、大学の小児外科は、まあ、あの当時順天堂大学の小児外科は非常に有名で、そのハードであることも有名だったんですね。で、まあ、そこで、まあ、いろんな体を壊したりいろんなことがありましたですね。
で、附属病院みたいなところ。
そうですね。
ハードって言いましたけど。
そうですね。まあ、あの新生児の手術患者が大体入ると1ヶ月に大体2日とか3日ぐらいしか自宅には帰れないですよね。
そうですか。まあ、一刻も手を抜けないっていうか、そうですね、話せないっていうのもあるんでしょうか。しかし考えてみると、人の生命を預かるっていう仕事は本当本当に大変って言いますかね、まあ、生殖だなっていうふうに私どもは感じますね。特にあのお子さんの場合はね、まあ、社会の将来を担っていくというようなことですからね。で、そのしつこく順々に戸籍調べを聞いてる恐縮ですけれども、まあ、あのプロフィールということでお聞きしたいんですけれども、はい、で順天堂大学の附属病院におられて、それから静岡県立子ども病院の方に移られたんですか。
これはあの大学 の, この出張先という感じですね。
ああ、医局の方で。
医局の関係ですね。
あのお前は静岡出身だから、
そうです、ね、
静岡の子ども病院行きなさいと、そういうことですか。
はい、
これ逆らえませんね。でも結果的に見るとね、静岡の県立子ども病院っていうのは全国的なそのステータスって言いますかね、実力技術を持ってるというふうなことを言われますよね。そういうところに来たっていうのはある意味じゃラッキーだったんじゃないですか。
そうですね、まあ、いろんなことを教えていただいたりですね、まあ、いろんな環境があって、まあ、いろんなケースも見させていただいて、で、まあ、鍛えていただいたなというのは今こう振り返りながらありますですね。
爽やかな話室は静岡リハビリテーション病院理事長で静岡トンザー病院長の小島康則さんをお招きしております。
小島先生、それで県立子ども病院には何年ぐらいおられたんですか？
ただ長くはいらなくて半年から1年ぐらいですね。
あ、そうですか、それですぐになんか独立って言い方がいいのか分かりませんけれども、静岡リハビリテーション病院を開設されたんですか？なんかその間にいろいろあるんですか？
本当はですね、県立子ども病院に来る前にちょっと大病を患いまして、で、まあ、その時に、まあ、内心生きるか死ぬかっていう感じになりまして、まあ、その時にですね、救われた時に、まあ、親父にですね、その自分の土俵を作れと。で、その時にもうすでに、だから県立子ども病院に来る時には半ば開業しようという気持ちが強かったですね。
しかしリハビリテーション病院っていうのを開設するっていうのはいろんな意味で非常に大変なんでしょ。普通の単なるクリニックじゃないわけですから。
まあ、普通の病院、まあ、簡単に言いますと、普通の病院をやると、まあ、医者とかスタッフがたくさんいるんですが、まあ、リハビリテーションを中心にやっていけば、まあ、パラメディカルスタッフを中心にやっていけるんじゃないかなというところで、まあ、そうこう言っても自分は医者ですから、医者としてのその土俵としてそのいう場を欲しいということで、父親と相談しながらそこに作ったわけですね。
理学療法士とかそういう人たちが、ね、やっぱりスタッフがきちっとしてなければ、
そうですね、
病院そのものは成り立たないわけですね。お医者さんがいくら頑張っても、
だけど、まあ、当時はですね、昭和56年ですから、まだ理学療法士とか産業療法士、それこそ産業療法士は全くいませんし、全国的にもですね、で理学療法士もやっと県内に5人とか10人ぐらいしかいません時代でしたから、非常に大変な時代だったと思いますね。
失礼ですが、その頃患者さんというのはたくさんいたんですか？
会員したのが7月で会員して、12月のその年の冬場の時はですね、30人ぐらいしか入院してなかったですね。
で、現在はどのくらい？
現在は、まあ、静岡リハビリテーション病院は150ベッドでやっておりますけど、ほとんど満床に近くおられるですね。
まあ、最初の頃は本当に大変だったんでしょうね、いろんな意味でね。でも、将来的には確実にその病院そのものが広がっていくっていう、その確信は終わりになったんでしょ？
いや、全然確信はなくてですね、5年目の時にやっぱりこう非常に大変になってきて、経営的にですね、まあ、父親と相談して、その、まあ、ちょっとダメだから、まあ、保健所のその無意地区の方に行く話があるからという話もあったんですね。で、そうこうしている間に、まあ、患者さんが入って、できたという経過があって、初めからその大丈夫だからやるというよりも、自分はやりたいんだから、人生に貢献したいんだから、親父の財産は全て利用させてくれよというのがエネルギー源というかスタートラインの発想ですね。
しかしお父さんも立派だったですね、それね。
そうですね、
でお兄さんはまあ政治の世界入っちゃった
ね。そうですね、
で弟さんの方は病院ということ
で、そうですね、
政治の世界も苦労するでしょうけど、病院の世界はそれ以上に苦労するのかもしれませんね。なんか私どもは病院の先生っていうと非常に気楽じゃないかっていうふうに思うんですけどね、まあ、素人は、実際はなかなか大変なんだそうですね、診療っていうのが、それからだんだんその頓沢病院とか、そういうのもやって、これ頓沢病院とリハビリテーションセンターあとの関係っていうのはどういう関係になっているんですか？
リハビリテーション病院会員してですね、10年目ぐらいからですね、リハビリやるとみんな良くなって帰るんですね。ですが、完璧に正常に戻るわけじゃなくて、ある程度障害を戻って自宅に帰るわけですね。そうすると、まあ、自宅に帰るとまた元に戻ってしまって、もう一回入院したいと。またはですね、うち帰ってもなかなか、いい環境じゃないということで、まあ、うちに帰っても非常に苦しむ方が多いもんですから、もっと長くいられる施設ということで、頓沢病院の会員に、いろんな、まあ、診療方針の中の絡みもあるんですけども、基本的には、まあ、そういった流れで、頓沢病院に手をつけたという格好になっております。
それもやっぱり、ベッド数も相当あったわけですか？
はい。地域医療計画で、ベッド規制の問題が当時ありまして、この地域は200ベッドか300ベッドまだ余ってるぞということで聞いて、じゃあ、全部、まあ、取れないから250ベッド全部、250ベッドいただけるかということで取らせていただいたです。
あ、250も、はい、随分病院としては大きいですね、あまりお金のこと聞いてもらってしょうがないんですけども、相当お金もかかったんでしょうね、
まだだいぶあの返済金が残ってますからね。
あ、そうですか、それからあの広げて社会福祉法人の駿河会
ですか。はい、駿河会、
これもやっぱりその延長線上にあるわけですか。
これは
あの
やっぱりリハビリテーション病院で患者さんを見ているときに、あの夜不穏だとかですね、徘徊とか、あの暴れる患者さんがおられるもんですから、こういった患者さんは病院に置けないもんですから、かといって自宅には帰せないということで、あの、まあ、認知症中心の施設をあの作ろうということで、横にあの社会福祉法人でその老人ホームを作ったわけです。
でここは理事長さんは、
僕の父親が最初やってたんですが、他界しまして今母親がやっております。
でその駿河会っていうものの内容についてですね、まあ、現在高齢化社会ということで、なんかあの順々に今お話聞いてると、必ずしも最初から一つの路線を引いてそれを順々に走ってきたんじゃなくて、その社会のニーズに応じて順々にこう新しい施設を作っていったっていうような感じを受けるんですけれども、はい、そういう感じですか。
そういう感じですね。
でそのもう少しその駿河会っていうのは高齢化社会に関連してですね、まあ、さっきありましたけど、まあ、中間的な家庭と病院との間っていうふうなお話もありましたけれども、あの具体的にはどういう施設になるんでしょうか。どういう施設を持っておられるんでしょうか。
駿河会は特別養護老人ホーム光の園という、はい、特別養護老人ホームを持ってが150ベッドの老人ホームですね。それからもう一つはあのケアハウスラポーレ駿河という経費老人ホーム2つをあの経営しております。
あ、特養と経費と両方を持っておられる、はいはい、しかしそのまあリハビリテーションとそれからトンザ病院とこの光の園と、はい、まあ大きく言うと3つですか、
はい、
全体でどのくらい その、まあ、患者と言っていいのかどうかよく分かりませんけれども、あの入所したりですね、まあ、デイケアもあるのかもしれませんけど、どのくらい
患者数は全部で600から700だと思いますね。
あ、すごいですね、それでまああの正直言ってですね、私も車で時々あそこのところ通るときに、いやたくさんのいろんな施設があるなって、まあ、その程度の認識しかなかったんですけど、あのまあ、公共交通機関はバスしかないわけですよね、はい、これはその通院とか入所とかそういうふうなことで不自由っていうのはあんまりないんですか。
いや、ありますね。あの最近 あそこのバスラインがだいぶ本数が減ってきてますから、ほとんどの方は、まあ、自分の自家用車で来られますですね。
まあ、この辺やっぱりね、静岡の将来っていうのは私は中山間地って言いますかね、まあ、うんと奥の山間地は別として中山間地をうまく活用していくって、静岡の市街地自体は非常に狭いんですよね、他の都市に比べて。だから中山間地が非常に重要になってくるし、第二東名もできるというふうなこともあるもんです。この辺うまくこうかいあの、まあ、なんていうか開発してですね、あのリンクさせていけばいろんな施設も教育関係とか医療関係とか福祉関係とかいろいろできるんじゃないかというふうに思いますね。まあ、必ずしもそんなことを考えてあそこのところに施設を作ったってわけではない。
そういうことじゃないですね、うん、まあ、あそこにあの作ろうといった時は、まあ、父親と日本平も見たりこっちも見たりしてたんですけども、まあ、あの景観とかですね、あの、まあ、いろんな条件で、あの、まあ、要は自分がどっちでやりたいかというのが最初に、うん、あって大丈夫だろうかとか、そういうことよりも先にまずやりたいんだというのが先ですね。
まあ、自然の豊かさとかね。
そうですね、
自然の恵みとかいろいろありますよね、まあ、私もいいところだなというふうに思いますね、あのあたりね、わらしなが周辺というのはね。
FM 杯爽やか談話室、静岡リハビリテーション病院理事長で静岡トンザ病院長の小島康則さんにお話を伺っています。
あの先生、まあ、今大きく分けて3つほどね、その施設を病院と経営されているということで、一番その問題って言いますかね、難しいなって思うのはどのあたりでしょうか。まあ、全部が難しいんでしょうけれども、どれに比重を置くとかいうことじゃなくて、この高齢化社会の中においてね、 まあ、必然的にこういずれも重要な役割を果たしているんですけど、エネルギーを使うっていうのはどんなところなんでしょうかね。
いやそれは難しい。全部大体エネルギーがいりますけどね、うん、一番気になるのがそのやっぱりリハビリテーションというのはこれからどっちの方向に向かっていくのかなというのが一番気になるところですね。
基本的にはリハビリテーションというのは例えばその、まあ、脳梗塞とか脳出血とかいろんな、まあ、そういうふうなの後遺症とかあるいは老化に伴う心身機能の衰えとかそういうふうなものをあのケアするといいますか、医療するというのはリハビリテーション、
リハビリテーションは弱いそういったですね障害を持った人のリハビリテーションもあればですねある程度元気で通院もできて自分が元気でそれをもさらにもっと元気をしたいというリハビリテーションもあるしリハビリテーション この範囲が広いものですからまあ、国の流れがですねどっちに重きを置くのかなということがちょっと気になるところですね。
年代的にはそのどのくらいですか。子どもさんからそのお年寄りまでずっと
全部基本的にはどの年齢も対応するということです。
しかしこの辺もまたなかなかその年代に応じてね、うん、その治療って言いますかね、
そうですね、
いやもう違うわけでしょ
うから、そうですね、
大変でしょうね、うん、それから光の園っていうのはまあいろんな意味でねやっぱり人生の、まあ、こういう言い方があるかもしれませんけどね、まあアピリタイアメントって言いますか、そういう時に入ってる人たちが多いわけでしょ、どっちかっていうと。
まあ、トンザワ病院もそれに近いと思いますね。
でもやっぱり人間っては誰もね、やっぱり終末期を迎えるわけですから、うん、この辺を手厚く介護し、ね、うん、治療してあげるっていうのはね、やっぱり国家としての義務ですよね。うん、本当は、もう少し国家がこの辺にね、うん、乗り出してもいいんじゃないかっていう私はなんとなく感じますけどね、うん、素人 で、はい、ですけれどもね、うん、それからさっきもちょっとお話を伺ったんですけど最近、まあ、産婦人科とか小児科のねお医者さんっていうものに対して若いお医者さんがあまり志向って言いますかね志望しなくなったっていうかなんか他のもうちょっとね分野をっていう人が多いって聞くんですけどそれあるんですか、そういう現象っていうのは。
あるようですね。
それからまあこれも国策的な問題なんでしょうけど地域的な偏在っていうのもあるんでしょうか。
まあ、都市部に増えて、過疎地に少ないという、まあ、傾向は十分というよりもっと非常に高いと思いますね。
まあ、これは個人の選択ですからね、はい、職業あるいは仕事の選択でしょうから、うん、どうしようもないってどうしようもないんですけどもうちょっと多角的にね、うん、特に若い時にはこう田舎の方行ってねまたいつか帰ってくるとか、うん、なんかそういうふうなローテーションみたいなものを自分の人生に組んでもいいんじゃないかと思いますけどね、うんうん、ただお医者さんっていうのはそこで開業すると動けなくなっちゃうんだそうですね、うん、
まあそうやって燃える医者もいればね、まあ、自分の生活を中心に考える人もいれば、まあ、いろいろだと思いますけどね。
まあそうですね、うん、まあ、社会全体もいろいろ変わってきたし人々の考え方も変わってきたんですけれども、で一つだけお聞きしたいのはまあ、これは仕事の関係とはあるいは直接関係ないのかもしれませんけど地元町内でですね子どもさんのソフトボールのね監督っていうかわらしなミラクルっていうですか、これは男、
昔はですね女の子のチームをやってたんですね。女神というチームをやったんですけど、
これは女神って書いて女神ですか、
でそれやってたら監督としてこう情けないとかですね頼りないとかですねやり方がまずいとか言われましていなくなっちゃってですね、でまあ、いるメンバーだけ数人集めてで、まあ、今度は男の子を無理やり集めてで合わせて今度はわらしなミラクルズを作ってで今8年目になりますですね、
やっぱり他の地区の人たちと試合をしたりなんかするんですか、で本当に監督やられるんですか、
こうサイン出したりする、まあ、その業界人たちは大体分かってると思うので非常に弱いチームですから まあ、最近悩んでるんですけども、自分に監督が向く資質があるのかないのかだけどいろいろ考えて、自分はやりたいんだから、やりたいんだからそれについてくれる子供がいればいいんだけども、やりたいのが最初にあって、であとはですね、親御さんたちに感謝がられる子供を作ろうと、もうこれを一点に考えて、勝てなくてもいいんだと、でも勝ちたいけども、まあ、これを考えて、まあ、今やってるところですね。
先生の生き方としてね、やりたいからやるんだということがね、その、まあ、医療の道を進んだ時もそうです
し、あ、そうですね、
このソフトボールなんかも、それはまあ、スケールとしてはね、大きくないかもしれませんけど、まあ、地域社会にとってみるとですね、やっぱり子どもさんがですね、そういうスポーツの世界で一生懸命頑張るというのは非常に重要というか面白いんじゃないかというふうに思いますね。割と先生は性格的にはブレないんですか。
ブレるっていうか、
ご自身がその変わるっていうか、非常に意志が強そうな感じがします。
いや、意志が強いと、あんまり意志強くないと思うんですけど、あんまり悔いを残したくなくて、まあ、とにかくやりたいと思ったらやりきってダメだった時に考えると、とにかくやるんだというのが最初にありますね。だから病院開業するときもそうだったなと思う、今から思うと。とにかく親父にやりたいんだと、でダメになったって親父助けてくれよとそんな感じなつもりで開業したかもしれませんね。
でもやっぱり人生っていうのはね、やりたいことがあったらやって、ダメだったらね、引き返すなりね、横道へそれてもいいんじゃないですかね。
そうですね、
まあ、終始一貫お話を伺っている中でね、そういう感じを受けてなかなか立派だなというふうに思いましたけどもね。で、まあ、時間 もう迫ってきちゃったんですけど、最後に静岡という地域社会ね、まあ、名古屋の生まれかもしれませんけど、現実には、まあ、静岡で生まれ育ったと言ってもいいんじゃないかと、静岡という地域社会はどんなふうに見ておる。
静岡はですね、今食べるものが非常に、まあ、小さい時の感じで、まあ、岐阜なんかに比べるとはるかに美味しい、食べるものは美味しいなと。それから、まあ、東京に出るのもですね、名古屋に行くのも非常に便利がいいし、街もですね、その非常にこう生活しやすいところだなと、非常にいいところだなと、まあ、自分で住んでてそう思いながらですね、毎日感謝しておりますですね。
まあ、私も同じ同感なんですけどもね、まあ、ちょっと私なのはそこまで私どもの電波が届いたり届かなかったり、ちょっとその限界なんですよね。電界強度っていうんですけどね、放送のエリアとして、もうちょっと頑張ってですね、あの辺まで十分聞けるようにこれから頑張っていきたいと思いますので、はい、また先生にもいろいろご指導ご協力をお願いしたいというふうに思います。今日はどうも忙しいところをいただきまして、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は、静岡リハビリテーション病院理事長で静岡トンザ病院長の小島康則さんをお迎えしてお話を伺いました。小島さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。